浮かぶカフェ、浮かぶカフェ。2021年12月17日、こんばんは。ようこそ浮かぶカフェシーズン5へ。カフェ店主の幸代です。浮かぶカフェでは、月みたいにぽっかり、面影みたいにぼんやり、飛行船みたいにゆったり、アイデアみたいにパーッと、いろんなものが浮かぶことになっております。少し浮かぶこともかなり浮かぶこともございます。地上では不自由なあなたも、ここでは自由です。重いもの、硬いものは入り口で脱ぎ捨てて、軽くなってお過ごしください。今日も浮かび上手なお客様の素敵な声をお届けします。ではごゆっくりお過ごしください。
桐竹もんとみこと富さんのぷかぷか温泉ひとりごと。皆さん、お元気でお過ごしでしょうか。本日もぷかぷか温泉にご入湯いただきまして、誠にお気にありがとうございます。おはようございます。というのは、いつもですね、ぷかぷか、僕はだいたい木曜日のね、夜に、録音してるんですけど、実はですね、昨日ちょっと、公演が終わった後にですね、稽古が入りまして、家に帰ってきたのが11時半を回ってたんですね。で、いつもはね、ぷかぷか覚えてるんですけど、なんかもう眠くて、そのままシャワー浴びてすぐに寝てしまったので、今朝起きてぷかぷかを録音している次第でございます。雨が降ってます。聞こえますでしょうかね。なんか今日はこの雨はお昼頃には止むそうなんですけど、夜から寒気が来て、西日本からですね、北陸とかですね、新潟とかそっちの方がね、すごい今年一番の寒波が来るそうでね、なんか怖いですよね。はい。で、今日は、東京公演の千秋楽です。はい。なんとかこの日を迎えられました。この場を借りまして、このような状況の中でたくさんのご来場いただきまして、誠にお気にありがとうございました。はい。今回はですね、野崎村のお染めを使いましたけど、難しかったですけど、どう言ったらいいんでしょうね。もう途中から、こう上手に使おうとかそういうことじゃなくて、とにかくもう丁寧に丁寧に使うと。で、最初はちょっと振りも大きくこう使ってたんですけど、ちょっと振りも抑えて、なるべくこうこうお嬢様らしくというか、品をよく見せるように心がけるようにしました。ですから浄瑠璃もですね、こう合わせすぎるんじゃなくて、振りが遅れてもいいから、本当にこうたっぷりとこうね、使うように心がけました。はい。これがまたね、次に生かされるといいなと思っております。ほんでですね、先ほど稽古しましたと言いましたけど、実はですね、今日千秋楽ですが、明日ですね、東京の渋谷のですね、セルリアンタワー能楽堂っていうところでですね、仕事があります。はい。狂言と舞踊とコラボレーションで、おかんというので一助さんがね、それを使うんですけど、僕はその左で出演しますけど、踊りの部分とか結構要素があってですね、なんかこの昨日も昼休みに稽古したりですね、終わった後も稽古に行ってですね、はい、とても難しいんですけど、はい、 いい声にできるように頑張りたいと思います。1時と3時だったかな、はい、1日2回公演で、その後ですね配信もある予定です。ほんで、東京だけではなくですね、大阪でもですね、25日のね、2時から金剛能楽堂で、同じようにやります。でこれにはですね、また東京とは内容が少し変わるみたいなんで、おかん自体は変わらないんですけどね、もしねよろしかったら皆さん見に来てくださいませ。はい、今もですね雨がこうねずっと降っておりますね。はい、最近私ハマっておりますのは、朝ドラです。カムカムエブリバディ、毎日ね欠かさず見ております。脚本がすごくいいって思ったらですね、チリとテチンとかですね、近いもんのね脚本を書いてる方だったんですよね。その2つともね本当にハマっててですね、チリとテチンの時にはですね、先輩もですねハマってて、朝ドラを見てですね出勤するとですね2人でですね先ほど見た朝ドラのセリフをね、言い合うというねことをやってました。今回はさすがにね、僕とそれを語り合う人がいないので、1人でただ絵図に浸っております。はい、ね、まあ雨の中ですね、昨日は晴れだったんですけどね、ちょっとこうね歩いてた時に電車の中でね、僕の目の前に僕は座ってたんですけど、前に立った人のね女性のボタンがね取れかけてたんですよ。わあどうだろうな、でもまあ男性と2人だったんで、多分まあ男性の方が気づくかなと思って、その時に思いついた詩を知りですね、であとまあ歩いててですねいつも覗くお店のポスターが剥がれかけてたんですよね。それで思いついた詩を最後に朗読して終わりたいと思います。はい、では、詩の題名はですね、取れかけのボタン、剥がれかけたポスター。2本だけ残った糸でかろうじてしがみついてるボタン、日々いろんなものを支えてきたんだね。こんなに細い糸なのに、剥がれかけたポスター、ガラス窓にテープで必死にしがみついていた。誰かに伝えたくて、太陽の光浴びて、剥げかけた心みたいに耐えている。小さくても強い者たち。
今年もあと2週間というところまで迫ってまいりました。この季節になると毎年同じようなことを考えるんですけれども、それは今年こそはやろう、今年はやろうっていうふうに思っていたことで、まだやってないことがいっぱいあるなって、そういうことです。もちろん今年やろうと思ってやったことも結構あるんですけれども、その一つはこの浮かぶカフェを毎週開店するっていう、なんとかここまで毎週開店してまいりました。まあそれは OK としまして、やるやるやるやる詐欺みたいな感じで、やるやると言いながらやってないこと、それは自分の仕事部屋の掃除を完璧に完了するというこのミッションです。なかなかこれが毎日やります。でなんとなく毎日やってもいるんですけれども、なんか終わんないんですよね。でどうしてもこう片付けられないものが、昔のデータとか公演の記録したビデオテープとか小道具のようなものとか、いろいろなものがあふれておりまして、でこれをなんとか片付けたい、なのでこの 歳末に思いっきり皆様の前でまた宣言してみたいと思います。あと2週間で片付けます。そして2022年ものすごく片付いた部屋で迎えてみたいと思います。どうぞ励ましの言葉など、そしてちゃんとやってんのっていうようなチェックなどを入れていただけたら嬉しいです。さてできるかな、あと14日でできるのかな。そうですね。そして今年やってみたいなって思っていたことで、というかずっと前からなんとなくやってみたいなって思っていたことで、ずっとやってなかったことなんですけれども、最近始めたことがあります。でそれは実はこの掃除っていうこととも関係してるんですけれども、外側の掃除っていうのはまあまあ目に見えるところで、まあ、目の前にあるコップを片付けるとか紙の束を整理するとか、そういう感じできれいにしていけるんですけれども、さて内側の方にたまったゴミとかなんかある気がするんですよね。心の中にたまっている黒い檻のようなものがあるんでしょうか。でそれを一掃したいというか、きれいにしたいなってずっと思ってたんですけれども、なんかそれの方法として、もしかしてこうやっぱりメディテーションとかなんじゃないかと思いまして、なんとなく昔からそういうものに興味があったわけです。最近ちょっと思い立ちまして、今結構このパンデミック時代ズームでそういうのをやっているお寺っていうのが、禅宗のお寺、まあ、臨済宗のお寺が多いのかな、なんかやっているところが結構あるということに気づきまして、ズーム座禅、オンライン座禅というのに座禅会に参加してみました。まだ始めて半月ぐらいしか経っていないので、さてどうなるか分かりませんけれども、かなり掃除されてきたようなというか、掃除の可能性を感じています。なのでまあ良かったんじゃないでしょうか。2021年、ようやく掃除の入り口までたどり着きました。心の掃除の入り口まで。なので2022年はきっとかなり美しくなるんじゃないかと思います。こうご期待って、こういうことを言ってる時代でもうかなり心が乱れてますけれども、その辺も突っ込んでいただければありがたいです。ということで、もうこの年末に掃除します宣言をしましたので、話している場合じゃないので、ここでこの辺で終わりにして、いよいよ掃除を始めたいと思います。またこの経過については来週再来週などにレポートしてみたいと思います。はい、皆さんも年末の大掃除頑張ってください。頑張りましょう。なんてことを考えている、はあ、もうすぐ今年も終わりの夜です。
ムラムラこと浦島雅彦のフラフラ街歩き。こんにちは。今回は団地歩きのためにわざわざ香川県まで行ってきました。今週の月曜日のことです。週末はね、大阪、奈良と関西に行く用事があって、まあ、そのついでに行ってきました。岡山まで新幹線で行って、そして瀬戸大橋線に乗り換えました。目的地は瀬戸大橋を渡ってすぐの香川県の坂出市です。坂出駅を出て北に200メートルくらい歩くと目的の集合住宅、坂出人工土地があります。ここはもう夢にまでも見たというと大げさですけれども、まあ、長年訪れたかった、まあ、集合住宅マニアの、一つの聖地と言っていいようなところです。坂出人工土地は1968年、昭和43年に第1期が竣工していますから、
ちょうど先々週ご紹介した横浜の左近山団地と同じ時期です。坂出市の中心市街地の、狭い木造住宅が密集して建っていた区域の再開発です。坂出はですね、産業としては、塩田、塩を作る産業があった、盛んだったみたいです。北側をね、瀬戸内海に面していて、香川県というと雨が少なくて、塩作りには適した地だったということでしょう。第1期から第4期まで約20年にわたって開発されました。最後の第4期は1986年に竣工しています。全体の広さは 1.2 ヘクタールだそうで、うち住宅は142戸が整備されています。団地、集合住宅なのに名前が人工土地と呼ばれているのには訳があります。この集合住宅は1階部分に大きな駐車場を取って、鉄筋コンクリートの柱が林立する空間、建築的にはピロティというんですけれども、その上に約5メートル、9メートルといった、2つの高さの人工地盤が作られていて、さらにその人工地盤の上に集合住宅が建設されています。この説明でどれだけの人がイメージできるでしょうか。鉄筋コンクリート製の人工の土地、ステージやデッキといった方が分かりやすいんですかね。つまり、地盤が空中上に新たに作られているんです。その人工の土地には、草木が植えられて、歩行者が行き交うことができる道があって、その高さまで通じるスロープによって、車も上がってこれて、そこここに駐車してあります。この人工の土地の上に、さらにね、3階建て4階建ての集合住宅が建てられているんです。3階建てくらいのステージ上に、さらに集合住宅が建てられているわけだから、建物の階数の数え方としては本当は、プラス3階して6階や7階建てのものになっているっていうことです。集合住宅と言いましたけれども、1階には商業店舗も計画されていて、小売店舗のほか飲食店も、例えばスナックとかカラオケ屋さんみたいなのも多く入居していました。そんな商店街のような一角もあります。もともとその地でお店を営んでいた人向けに作られていそうですし、1階を店舗にしてね、そしてその家族が住む家が2階3階に作られているような構成です。でさらにその上部が人工地盤になっていて、そこに集合住宅がバラバラと建てられているっていう感じです。1960年代っていうとですね、都市計画家の浅田隆、建築家の黒川紀章、菊竹清則といったような人による、メタボリズムという建築運動がありました。メタボリズムとは新陳代謝を意味する言葉なんですけれども、社会の変化や人口の増加に合わせて、有機的に成長する都市や建築を提案する当時の建築のムーブメントでした。このメタボリズムの建築家の一人、大高正人の構想で設計され建設されたのが坂出人工土地です。建築家の頭の中には人工地盤の上に立つ空中都市というイメージがあったんだろうと思います。人工土地の中でもとりわけ目を引くのが、階段状に平屋が続く5層の集合住宅です。人工の斜面地にひな壇状に階段を介して、住宅が連なっているんです。なんで斜面地みたいになっているかというと、その下にコンサートもできる市民ホールが建設されているんです。 コンサートホールって、まあ、客席からステージに向けて天井がせり上がっていってますよね。そのホールの天井の屋根の部分が斜面になっていて、まあ、その上に集合住宅が乗っかっているんです。まあ、住んでいる人から言うと自分家のすぐ下でコンサートが開かれるってすごくないですか。この市民ホールは第3期の工事で作られていて1974年にオープンしています。まあ、つまりホール部分は築47年ってことですね。ちょうど訪れた時には、耐震性を高めて、まあ、老朽化に対応し、まあ、全体の設備更新を含む大規模改修が行われているところでした。まあ、ほとんど終わりかけでしたね工事は。来年2022年早々には、まあ、刷新された姿になってオープンされると聞きました。まあ、ただ残念なのはね、この斜面地の人工地盤もですけれども、まあ、人工地盤上の集合住宅ほとんどの家が、まあ、住んでいる人の気配がなくて、まあ、廃墟のごとくなっている住宅が多かったです。まあ、ホールを刷新耐震改修したわけですから、まあ、この築50年近くの境で人工土地全体についても、まあ、耐震改修がされるように聞きました。当時の前衛建築運動であったメタボリズムの建築ではですね、1972年に、まあ、銀座で建築家黒川紀章が設計し建築した中銀カプセルタワービルというのが有名なんですけれども、まあ、来年にも取り壊されることが決まっています。まあ、メタボリズムという思想であったにも、新陳代謝するという思想であったにもかかわらずですね、まあ、こうした建築が築50年で、まあ、老朽化したと言われて、まあ、適切にメンテナンスされていないと、まあ、壊されることになってきています。まあ、ただこの境で人工土地は、まあ、再生へ向けて一歩踏み出そうとしていると聞いて一安心しました。今日は建築的なちょっと専門的なお話になりました。まあ境で人工土地はですね、まあ、団地集合住宅においてはかなり変わり種ではありますけれども、まあ、当時の建築や住宅の未来を建築家がどう考えているのか知る上でも、見に行ってみてはいいんじゃないかと思います。さて今日はこの辺で。
今日もお店には現れなかったヤンさんこと長谷川徹さんのヤンの歌声喫茶へのリクエストはE メールアドレス浮かぶカフェ @gmail.com ukabucafe@gmail.com または番組ホームページの投稿ボックスよりラジオネームを添えてヤンさんに歌ってほしい言葉や文、その他あなたの思いついたお題で自由にお送りください。そして番組へのご感想、ご常連の皆様へのメッセージなどもお待ちしております。ぜひお送りください。それでは浮かぶカフェ、また次回のご来店をお待ちしております。